神の御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。本日の聖書箇所はヨハネの福音書10章1節から6節になります。ヨハネの福音書10章1節からお読みいたします。誠に誠にあなた方に言います。羊たちの囲いに門から入らず、他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗です。しかし門から入るのは羊たちの牧者です。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。しかし他の人には決してついていかず逃げていきます。他の人たちの声は知らないからです。イエスはこの比喩を彼らに話されたが、彼らはイエスが話されたことが何のことなのかわからなかった。メッセージ、主イエスの呼び声についていく松永牧師です。
羊たちの囲い、牧者、羊、主イエスの御言葉に聞きました。皆さんはどんな風景を想像されるでしょうか。太陽の暖かさで土や草の匂いがこうプンとこう立ち上るような牧場、めいめい、もうもう、コケコッコー、何でもいいですけど、動物の鳴き声がするような牧場。今日開かれているヨハネの福音書10章はそんなこう牧場の風景を思わせるこうシュエスの言葉から始まっています。私たちはヨハネの福音書9章、1章からずっと読み進めてきて9章のところで、生まれつき目の見えなかった人の目が見えるようになるっていう出来事をずっと読み進めてきました。そして今日の10章の牧場の光景、これまるでもう場面が変わっちゃって全然別々のことが語られているようにも思いますけれども、でも実は9章と10章っていうのはしっかり結びついている、そういう箇所です。9章と10章のメッセージは実はこれつながってる。一節のところに、誠に誠にあなた方に言いますという言葉で語られている、この言葉はイエス様が今から言うことは大切なことだよ、特にこの言葉は結論を伝える際に用いられる言葉。よく聞いて、これまでいろいろ話してきた。いろいろ話してきた。でもね、私が言いたいのはこういうことなんだ。誠に誠にあなた方に言います。イエス様は9章を通して、そしてこの10章で結論を語ろうとされています。先ほども言いましたけれども、9章で生まれつき盲目だった人の目を開けた主イエス。この奇跡で主イエスという方がはっきりと神から使わされた神の子である、人々を罪から救う救い主であるという印がはっきりとされました。しかし主イエスと敵対するパリサイ派という人々は、それでも明らかな印を見ても決して信じようとはしない。9章で主イエスはそのパリサイ派の人々を、あなた方は自分で見えている、分かっているとは言ってるけど、実は神の救いが見えていない、分かっていない、神の救いである主イエス、私を信じない、あなた方は見えていない、あなた方こそ目の見えない盲目の人だと言われる。誠に誠にあなた方に言います。10章で主イエスはこのパリサイ派の人々を あなた方は偽物の羊飼い。いやいやいや、もっと悪い。あなた方は羊たちの門からきちっと入ろうとしない。羊たちの門を横目で見ながら中の獲物を探ってる。盗人強盗だ。あなた方はそれだと、主イエスは9章から10章にかけてこう続けて語っているのです。私はイスラエルに行ったことがないので、羊の囲いというのが実際どのようなものなのかはよくわかりません。しかし、こうシュエスの時代にこの話をしたとき、シュエスが話したときに、みんなよく納得してうなずきながら聞いていたと思うんです。みんながよく目にしていた光景、おそらく当時にも羊泥棒とか羊強盗なんてのがいたと思うんです。パッと朝一番羊の囲いに行くと、あれ、メイコがいないとか、羊の数が合わないとか、もしくはその囲いの中に、あ、羊の血が流れている跡があるとか、やっぱりそういう羊泥棒、羊強盗のそういう出来事が当時にもあったんでしょう。だからイエス様はここでそういう話をされている。盗人とか強盗の手にかかれば、羊ってのは取られていくし、殺されてしまう。主イエスはここで当時の宗教指導者、パリサイ派、偉そうにしているあなた方、しかし救いであるイエス様を拒むあなた方、彼らは目が見えていない、彼らは羊に対して盗人強盗のようだ、そんなパリサイ派についていくならあなた方は滅びる。これ主イエス様がこれ語っていることなわけです。滅びるって言いたいんです。皆さん、羊にとって大切なのは羊飼いですよね。子供にとって大切なのは両親です。羊をきちっと食べ物となるこう草のあるところに導いていく羊飼いが大切です。羊の世話をしてくれる羊飼いが大切です。当時は盗人強盗がいたとお話ししましたけれども、さらに当時にはこうその囲いを守る門番がいたっていうんですね。門番がいた。盗人強盗はこの門番を避けていく、目を合わさないように避けていく。でも本当の羊飼いは、おい、おはようと門番と顔を合わせて、そしてその門の中に、囲いの中に入っていく。イエス様はここでおっしゃった、この門番と顔見知り、そして門を通って入っていくこの羊飼いって誰のこと？これはもうすでに9章を通して語られてきていることです。生まれつき目の見えなかった人に光を与えるお方。罪のもとで死を待っているような人を神の救いのもとへと救い出してくださった方。ただただ滅びるしかないあの人を命へと導く方。この主イエスは盗人強盗ではない。この主イエスこそ本当の羊飼いである。皆さん、羊飼いって思い出す人はいるでしょうか。羊飼い。はい。さすが、J キッズの先生してる人は。羊飼いって言われたら、やっぱりダビデを私たちは思い起こしますね。ダビデという人は旧約聖書で、とっても偉大な王様として名を残し、功績を残しています。でもその彼も、もともとは羊飼いです。で、旧約聖書を開くと、この羊飼いダビデがどんな羊飼いだったかって記されている。第一サムエル記というところを開くとですね、こんな風に書いてあるんです。しもべは、これダビデのことです。しもべは父のために羊の群れを飼ってきました。獅子や熊、 ライオンやクマが来て群れの羊を取っていくとしても、しもべはその後を追って出て、それを撃ち殺し、その口から羊を救い出します。この間私苫小牧というところに行ってきてですね、苫小牧というところでは町と森が本当にこうはっきりしているところで、ちょっと町の外出ると森がある。先生、ここね、野生の鹿がいるんだよ。鹿がいるんですか。そして公園なんか行くとよく看板がある。熊発生から何日とか書いてあるんですね。先生、熊が来たらどうしましょうかって私聞いたら、いや、もう目を合わせて後ろ伝いで歩いていくしかないよって。でもね、ここの熊はヒグマだからダメだと思うって言われてね。要はもうヒグマってのはもう何でもこうお腹が減ってたら取りに来ちゃうんだ。上に登ってもダメですか。いや、彼ら登れるんだ。走ってもダメですか。いや、50キロぐらい出るらしいよとか。ダビデってどんな熊を倒してたんでしょうね。ダビデはライオンとか熊が自分の羊取ってったら、その後追ってその熊を、ライオンを倒して、その口に挟まれてる羊をぐっと開いて助け出す羊飼いだって言うんですね。この時のダビデは一体何歳だったんだろうか、わかりません。けれどもここにやっぱり本当の羊飼いの姿がある。本当の羊飼いっていうのは羊のために命がけになる、何でもする。そしてこの羊飼いダビデはこう言うんです。この一階の羊飼いである自分ですらそうなのだから、天におられる私たちの羊飼いでなる主なる神はなおのこと、私がどんな困難とか苦難に捕まっても噛まれても、そこから天の主なる羊飼いは私を救い出してくれる。皆さん、これ私たちは誰についていくかってことによって本当に人生変わってくる。この9章を通して10章で、誠に誠にと主イエスが伝えておられるのは、本当の羊飼い、主イエスのもとに羊の命がある、羊の幸いがあるということです。本当の羊飼い、主イエスのもとに滅びではなく命がある、闇ではなく光がある、罪ではなく救いがある。どこに？本当の羊飼い、主イエスのもとにそれらがあるんだよってことを、誠に誠にと主イエスは語るんです。主イエスは続けてこう言われます。羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。しかし他の人には決してついていかず逃げていきます。他の人たちの声を知らないからです。なんでそんなの当然のことじゃないかって、これも当時の人たちはよく知っていたことです。羊が羊たちの、羊が羊飼いの声を知ってるんです。これ説教の準備するときに私いろいろな本を開くんですけど、そこで一つ面白い記事を見つけました。こんなことが書かれていました。ある日の早朝に、私はベツレヘムからそう遠くないところで、ある異常な光景を見たのである。二人の羊飼いが、洞穴で羊の群れと共に明らかに一夜を過ごしたのである。そこで羊たちは入り混じっていた。もう羊の群れは入り混じっていた。そして彼の飼って、そして二人の羊飼いが、まあ朝になったんでしょう。それぞれ出発の時になったんでしょう。そして二人の羊飼いがそれぞれ別々の方向に行く時が来た。一人の羊飼いが、 羊たちより少し離れたところに立ち、羊を呼び始めた。すると、一匹、また一匹、彼の方に走っていった。そして彼の飼っている羊の群れのすべてを数え終わった。羊は、羊飼いの声がわかってる。こっちだ、間違えない。自分の羊飼いはこっちだってことで、わかるって言うんです。この例えは、この例えというか、この出来事は、こうも言い換えることができます。主イエスの囲いの中にいる主イエスの羊は、羊飼いである主イエスの声を知っている。主イエスの声を聞き分けられる。主イエスを知り、信じる人は、そもそもイエス様の声を知っている。ちょっと今日は小難しい話が多いかもしれないんですけれども、教会でですね、この聖書の箇所から、これ、選びということを教えています。教会では、選びということ。これ、主イエスを信じる人は、選ばれているんだ。主イエスを信じる人は選ばれており、その自分を選んだ羊飼い、主イエスの声を知ってるんだという。皆さん、ちょっと今、頭がごちゃごちゃしてきてると思います。私たちは、主イエスを信じるというとき、私がイエス様の話を聞いて、私がその話に納得して、私がイエス様を信じたと、皆さんは思っておられると思います。そして、それはその通りです。その通りです。けれども、今日の御言葉は、私たちの信じる前があるということを教えている。私たちが主イエスと出会う前、主イエスの言葉を聞く前、私たちがおぎゃーおぎゃーと生まれる前に、すでに神に選ばれているという選びがあるということを、今日の御言葉は教えてくれています。その選びがあったからこそ、誠くんとか、清くんとか、イエス様の呼ぶ声がわかるんだ。選ばれているからわかるんだと今日の聖書の言葉は教えてくれるわけです。ただ、この選びということを誤解せずに聞いていただきたいことがあります。それは、この選びっていうのを教えは、イエス様を信じておられない方々を、あ、だから選ばれてないのねと断定して、トカゲの尻尾切りみたいに切って捨てるという、そういう冷たい教えでは、ないということです。私たち教会は、すべての人は、この神によって選ばれているとか、選ばれていないというのは誰もわからないことです。私たちもそうだったと思います。子供の時にイエス様を信じる人もいれば、年を重ねて、後になってイエス様を信じる人もいる。今信じていなくても、主なる神に選ばれた人はこれから信じるということがあるわけです。究極的にこの選びというのはやっぱり主なる神様にしかわからない事柄です。じゃあこの選びの教えから私たちは何を教えられるのか。それはこの選びがわかると、選びの教えがわかると伝道とか宣教の見方が変わる。選びの教えがわからないとですね、私たちは人の受けのいい言葉を言おうとする、教会は。人の都合のいい言葉を言おうとする。ちょっと聖書ねじ曲げ始めちゃう。でもそうしないと誰も教会に来てくれないじゃないですか、先生。教会に来てくれなかったら何も始まらないから。入り口はまあまあまあっていう感じで、こう、受けが良い、都合の良いような言葉を教会が語り始めてしまうかもしれない。創意工夫ということは大切なことです。でも、やっぱりそれよりも大切なことがある。それは、主イエスの教会がいつも羊飼いの声、 主イエスの声となり続けるということじゃないですか。教会が主イエスの声を発していれば、選ばれた羊たちはその主イエスの声を聞き分け、主イエスのもとに来て、主イエスを信じ、主イエスの後についていくんじゃないですか。今日の御言葉はそのことを語っている。羊たちは牧者の呼ぶその声を聞き分ける。羊たちは羊飼いの声を知り、その後についていくんだ。これとても大切なことですから、やっぱ私たちはこのことを心一つにして同じ思いを共有していきたい。私たちは誰かを説得するとかねじ伏せるような伝道とか宣教の一生懸命さではない。私たちは素朴に信じるのは、私たち教会は純粋な主イエスの声になろう。主イエスが教えておられる声になろう。そこに主イエスの羊はちゃんと聞き分けてやってくる。主イエスの声あるところに主イエスの羊がある。ここに集っておられる私たち教会は、主なる神様に選んでいただいたからこそ、主イエスの声を聞き分けることができたのです。今ここにね、まだ洗礼受けておられない方がおられるとしても、この教会に今来て礼拝に集っておられるということは、その主イエスの声が聞こえてきているのではないですか。思い出してほしいんです。私たちのそばで主イエスの声になってくださった方がいたんじゃないですか。私たちのそばに主イエスの声を発する教会があったんじゃないですか。不思議なことが語られた。あなたには罪があるけど、イエス様がそのために死んでくださったのよ。このイエス様を信じればあなたの罪は許されて天国に行けるのよ。不思議なことが語られたけれども、その不思議な言葉をなぜか信じることができた。主に選ばれた羊はその声を聞き分け、主イエスを信じるんです。誠に誠にと主イエスが伝えるのは、この主イエスの声に聞き続ける、主イエスの後についていき続けるということです。この主イエスに命がある。ここに羊にとっての幸いがあるんだ。九章を少し見ていくとですね、主イエスの声に聞き続け、ついていき続けることに戦いがあるというその場面を私たちは見ます。今日の箇所の5節にも、しかし他の人には決してついていかず逃げていきます、他の人たちの声は知らないからですとあり、こう主イエスの後についていく、その声についていくときに他の人たちの声があるということを私たちは教えられます。9章では主イエスによって目を開けてもらったこの人が、イエスという方が私の目を開いてくださったんですと証言を続けると、パリサイ派がそれは嘘だ、イエスを主なんて言うんだったらお前はユダヤ社会から追放するぞと脅す。しかしそれでもこの盲目だった人は、いや、私の目の見えなかった、私の見えなかった目を開けたのは主イエスという方です、主イエスなんだ、この方なんだ、この方が神から使わされた方なんだ、この方は主だとこう証言を続ける。イエス様によって目を開けてもらった人は戦いがあった。その人は主イエスを拒みなさいとの戦いがあった。主イエスとは違う人の声と戦った。でも彼は決してその後についていかなかった。皆さん、私たちにも戦いがあるんじゃないですか。戦いがあります。 シューイエスの声を聞き分け、シューイエスについていく羊には声をめぐる戦いがあります。いろんな声がある。誰の声を聞き、誰の声の後についていくのか、戦いがある。実はですね、今日のこのヨハネの福音書10章というのは、歴史的にも長いキリスト教会の中でもとっても大切にされてきた御言葉の一つです。先ほどもお話しした選びということをの御言葉でもあり、しかしもう一つ、1930年代のことですけども、ヒットラー率いるナチスが台頭する時代、1930年代、同じドイツを舞台に、覚えていただけたらいいかなと思います。バルメン宣言というものがあります。バルメン宣言、1934年の告白です。そこの第一条項というところに、ヨハネ福音書の14章6節、これ有名な、私が道であり真理であり命なのです、私を通して出なければ誰も父のもとに行くことはできない、この御言葉と今日の箇所10章1節、来週の9節を引きながら、こんなふうな言葉を告白しています。聖書において我々に明かしされているイエス・キリストは、我々が聞くべき、また生きている時も死ぬ時にも信頼し服従すべき唯一の神の言葉である。主イエスの教会、主イエスの羊が聞き従うべきは唯一主イエス、その言葉以外にはありえないと告白する。続けて、教会がこの唯一の神の言葉以外に、またそれと並んで別の出来事、様々な力、人物、書、真理を神の啓示として承認、そうしなければならないと教える誤った教えを我々は退ける。主イエス、主イエスの言葉以外の何者も神とのものとはしない、そして主イエスと並べることさえもしない、そのすべてを主イエスの教会は退ける。これがバルメン宣言の一つ目の告白です。数十年前の出来事です。主イエスの声をめぐる戦いがあのドイツで起こったんです。この時代のことを少し知っておられる方はご存知と思いますが、本当に巧妙に巧妙に主イエスとナチス、ヒトラーというものが並べられる時代があったんです。上にはいかない、並ぶんです。並べる。教会もそこで揺るがされた時代があったんです。主イエスだけを聞き従うのか、だけに聞き従うのか、それとも主イエスとナチスに従うのか。時代の流れは、ドイツが非常にこう国力が弱まっている時、でもナチス・ヒトラーが現れたことでぐんと成長した、経済が急成長した、国力が強くなった、ああこれはすごいぞとみんなの心が踊った。その時代、主イエスとナチスというその二つの声がドイツに響いた。雄弁で希望あふれる声だったと思います、ナチス、ドイツ、ヒトラー。この人たちに、ここについていけば必ずやドイツは繁栄する。しかし皆さん、その結果は歴史の示す通り、ドイツは敗れて、大きな負債と多くの人々に深い傷を残しました。何の声についていくか、従っていくか。主イエスの羊には声をめぐる戦いがあります。 それは私たちの外からだけでなく、私たちの内側にも起こる戦いがあります。もしかすると私たち自身の経験とか信念とかこだわりというものが、主イエスの声よりも上に行こうとする、並ばせようとすることがあるかもしれない。しかし注意深く私たちは、私たちのついていくその声はどこから来るのか、私たちのついていく方は誰なのか、今日御言葉ははっきりと教えている。命はどこに湧いて出るか、滅びがどこから来るか。命は本当の羊飼いである主イエスにあるのです。私たちの幸いは主イエスにあるのです。主に選ばれた羊として、声をめぐる戦いの中で、私たちは注意深く、その声に聞き従っていきたいのです。新しい習慣が始まります。それぞれの職場で、それぞれの家庭で、一人でのお住まいの方もいる。しかしその中でも私たちが聞くべき言葉、聞くべき方は誰だろうか。私たちを命へ導き、養い、守ってくださる方は誰だろうか。私たちの本当の羊飼い、主イエスの呼び声にただひたすらついていきたいのです。主イエスはこの朝、皆さんお一人お一人の名前を呼んでおられる。白い聖書教会なんてそんな雑な言葉はない。今日の聖書の箇所にも、名を呼んでくださる羊飼いの姿がある。一人一人の名前を呼んでおられる、その主イエスの声に私たちは聞き従っていこうではありませんか。お祈りをお捧げしましょう。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。天の父なる神様、この朝、私たち一人一人の名を呼んでくださる本当の羊飼い、主イエスの御声を私たちは聞いた思いがいたします。いろいろな声にあふれるこの現代の中で、どうぞ主イエスに選ばれた私たち、主イエスの羊は、主イエスの声だけに聞き従い歩ませてください。聖霊なる神様、どうぞ私たちの耳を、目を、心を開かせてくださり、主イエスのお姿を、その主イエスの御声を、その主イエスに信頼する心を私たちに与えてください。どうぞ、破滅の道ではなく、羊にとって幸いな、そういう命の道へと私たちを進ませてください。新しい一週間も、私たちの羊飼い、主イエスが私たちの先頭に立って、私たちの声を呼びな、私たちの名を呼びながら導いてくださることを信じます。あなたの後について行かせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。